こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日の話題はですね、最近ですね、知り合った、すごく、馬があったっていうか、僕自身はそう思ったんですけど、先生もね、ニコニコ話してくれるんで、そのように思ってくれたと思うんですけども、先生って何の先生ってことになるんですけど、税理士さんなんですね。その税理士さんが、知り合って私良かったなとか、嬉しいなと思ったことがあったので、その辺を、その税理士さんにね、相談、したこともあってですね。で、それの結果でも喜んでもらった結果になったよっていうこともありですね。その辺を ご紹介させてもらおうかなと思うんですけども、その税理士さんね、何が馬があったかっていうと、その税理士さんが、喋ってるとそのキーワードの中にですね、子供食堂っていうのがありました。その言葉の中でね、この言葉、この先生の気にしてるところやなと思うのが、子供食堂っていうのがありまして、もう一つはですね、潜在意識。潜在意識のことをですね、出てきてましたね。で、その潜在意識のことも、それについて、私も思うことをこうお話しさせてもらってたらですね、せやせやみたいな感じでですね、すごく馬があってですね、よかったんですけども、その先生がなぜ、子供食堂かっていうところからちょっと皆さんにね、お伝えしようと思うんですけども、自分も、税理士の仕事をして、もう20年以上30年近くっていう風な感じで、なってたんですけど、最初の頃はですね、税金のね、いかにこう節税というか税が安くなればいいなっていう風な感じで、やってたらしいんですね、最初の頃は。でも最近はそうじゃなくて、もちろんそこも大事なんだけども、やはりこう、法人中心で、お手伝いさせてもらってるみたいなんですけども、やっぱ法人さんはですね、やっぱ売上がね、ずっと一定で、利益がずっと上がっていくっていうのはね、なかなか、難しいだなっていうことに、気づいてですね、やっぱこう景気がね、社会の景気が悪くなってくると、もろにね、中小企業が多いですので、やっぱり経営がしんどくなるみたいな感じになったりね、するんですけど、あとは中小企業でその親がずっとやってて、でどういうふうにして事業を続けていくかっていうね、これを事業承継とか継承とか言いますけど、その事業を続けていくにはどうするかっていうところで、やはりこう子供にね、継いでもらうのが一番いいんですけど、でもそれがなかなか難しいんやみたいな感じの中でですね、でそこで潜在意識とか、そういうものをですね、意識して、やっぱこう、っていうこのひらめきっていうものをどのようにしてひらめかすかとかですね、そういった潜在意識も意識して話してるんや、みたいな、感じでね、言うてました。ですので、やっぱり企業をいかに、続けていくことができるようにするにはどうするかっていうね。だから税金の節税っていうよりも、やはり、そういったことを考えるようになったっていうふうにも言ってましたね。だから潜在意識のところで、私も実は口癖理論でっていうような形の話をさせてもらったら、そのような口癖理論って何みたいな感じでですね、こうこうこうですとか言ったら、ああ、それいいなということで、この口癖理論が、伝えることができるようになるとですね、モチベーションもいかに上げられることができるか、要はモチベーションがね、下がってる時にいかに上げられることができるかとかですね、基本は脳がワクワクなんで、脳がワクワクってなるとですね、免疫力もね、上がったりもするし、みたいな感じでですね、体にもいいし、ひらめきにもなるし、ということでですね、それいいな、いうことで、 それをまた先生もですね、どっから話してもらおうかなって僕に、言ってもらったりとかしてですね、喜んでもらったっていうことと、あと子ども食堂がどうつながるかなんですけど、あの先生が街の中でこう車乗ってた時にですね、あの結構動物のね、まあ、飼ってらっしゃった方が捨てられてるのかどうかわからないんですけども、やっぱこうご飯食べていけへんのちゃうかっていうような元気のない動物を見たりとかで、動物ばっかりじゃなくて人間のね子供も、もう2歳か3歳ぐらいのね、女の子が雨の中でねなんかじっと座って、どう見てもこれ家からほっぽり出されたんちゃうかっていうような子を見たりとか、やっぱり世の中そういうふうに、子供もね困ってる人もいっぱいいてるんかと、そういうことでやっぱり世の中にいかに役に立つかっていうこともこれからは意識してるんやっていうことで、すごいそういうね、自分が社会の役に立つにはどうするか、何も自分の意思ではできないこう困ってる動物のためにどうするかですよね。まあ、そのような考えをしてる先生の話聞いてるとすごく温かい気持ちになったりして、あ、この先生なら、何でも聞けるかなみたいな感じでですね、それで最近相続についてのですね、相談をですねさせてもらったんですね。その先生に聞く、まあ、なんとなく聞かせてもらったんですけども、でまあ、相談者、まあ、相続の、困ってる人もですね、やはり自分は相続のことわからないから、知り合いの知り合いの紹介の税理士さんを紹介してもらったということだったんですけども、まあ、細かいことはあんま言えないんですが、このまま、先生、その要は、任してる税理士さんの言う通りにすると、税金を、400万ぐらい払わなあかんということと、税理士に、さんの対する報酬をですね90万ぐらい払わなあかんということで、で僕にですねその相談者はそんな払わなあかんもんなんかなと、世の中の相続する人たくさん、まあ、いてると思うけどそんなにみんな払ってるんかなって素朴な疑問であってですね、で僕はそれを聞いて、でもまあそこだけの話ではさすがにねその、いいなと思った税理士さんにね相談できないから、やっぱもうキンキンでね、迫ってたんです。もう、今週、では、先週の相談だったんで、今週になんか、相続の申告をせなあかんっていうことだったので、時間がないからということで、ほんまに細かく、知りたい。どうしたらいいかっていうことであればですね、確かにもう相続財産がこんだけあって、それに対する税金がこうですっていうのが多分あると思うので、そういう相続財産がいくらでっていうことがわかるもの出してもらえないかなって言ったら、来てですね。で、それを持ってさっきの僕と馬が会った先生にそれを見せて、お話しさせてもらったら、まあ、これはやっぱり、むちゃむちゃなやり方やなみたいな感じで、言ってもらったんですね。ですのでそこから現役の、まあ、税理士さんからも聞いたんですけど、やっぱ税理士といえども、相続ってしょっちゅうするもんじゃないの でかといって先生だから相続の申告ができませんっていうのも言えないので、それで結構、やった数が少なかったら、やっぱりええ加減なっていうか、そういうことになることが結構あるんやということで。で、喜ばれたその相談者はですね、その先生に言われたことをアドバイス、私がですね、こういうふうに言ってたよっていうような形と、で、あと、自分は素人だから、こういうふうに思うって、素朴な疑問で質問したらいいよっていうふうな、要は、そういう言い方したらどうって、言ったら、まあ、その相談者がですね、素朴な疑問として、まあ、税理報酬って、90万ってそんなにかかるもんですが、この根拠は、どこにあるんでしょうかって、ただ、それを聞いただけなのに、結構2、30万安なったらしいんです。で、相続税の方もですね、400何万がですね、300万、まあ、100万弱、減ったということで、両方でですね、150万弱ぐらいですね、なんか節約できたっていうようなね、ことが、たんですね。だから僕は別に何も税のことはね、資格税理士じゃないのでできないんですけど、ただ相談されて、あ、この人に聞いてみようっていうですね、僕以外の相談できる人が、 信頼できる人があったからこそ喜ばれたというようなことなんですね。ですので相続についてはですね、やっぱり皆さんも誰に相談していいんやろうってすぐ浮かぶのは税理士さんやと思うんですけども、税理士さんが全て、よく知ってるということではないんやなっていうことをですね、今日知ってもらえればありがたいかなと。で、私に、相談していただければどのような思いがあって、その相続される方がですね、どのような思いがあって、どのような考えがあって、どうしたいかということをまず一緒になってね、そこをポイントを聞きながら、その場合はほなこの先生に聞いてみましょうかとかね、そういう私の信頼できる同じお客さんの目線に合わせて話を聞いてくれる先生を相談できる、コーディネートできるというようなところを喜んでもらってますのでですね、私でよろしければですね、また事務所の方にで、ね、ファックスでもいただければいいです。075-641-3133 です。皆さんのお役に立てるように、一生懸命、皆さんとね、考えていきたいと思っております。今日もですね、聞いていただきましてありがとうございます。